皆さんおはようございます。5月21日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑い日々が続いてまいりましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まもなく梅雨が始まるような、そんな雰囲気の日々であります。今日もですね、今日はですね、教会説の暦で言いますとですね、復活節がの、最終日になります。来週からはですね、28日は、聖霊降臨日であります。そしていよいよ教会はですね、クリスマスまでの間、聖霊降臨節を、迎えるわけであります。まあ暦の上では一番長い、季節を迎えるわけです。私たちはですね、この聖霊降臨のこの出来事、すなわちですね、この聖霊が下された後のですね、その主イエスキリストのこの弟子たちのこの生き方ですね、からですね、どんな歩みをしていったのか、そこからですね、学んでいくわけであります。本当にですね、そのことはですね、私たちキリスト者にとってですね、この世界でこの信仰者としてどのようにして生きていったらよいのかというですね、そのようなことをですね、考える季節でもあるわけであります。ぜひこれからですね、その聖霊降臨節を迎えるにあたりましてですね、復活節のちょうど締めの時であります。今日ですね、その与えられた聖書はですね、マタイによる福音書の28章の、16節から20節がですね、与えられております。この主イエスキリストの復活のイエスがですね、この弟子たちに現れて、そして宣教、大宣教命令と言われているところなんですが、この宣教命令を与えられた箇所であるわけです。早速ですね、このことからですね、ここから聞いてまいりたいと思います。この大宣教命令が与えられた場所はですね、エルサレムではなくて、ガリラヤだったわけですね。マタイはですね、この生前の主イエスが弟子たちに、あなた方は私が捕らえられた時に逃げるだろうと、が私は復活すると、その後あなた方とガリラヤで会おうと言われました。26章の31節以下にそのことが記されています。ガリラヤで会おう。でまた復活の主イエスがですね、婦人たちにも現れました時ですね、28章の7節でガリラヤに行くように弟子たちに伝えなさいと命じられているわけです。この2つの記事がですね、主イエスのはその処刑の後、弟子たちがそれほどの日もですね、経たないうちにですね、処刑の後ガリラヤに戻ったことを示していると思いますですね。ですから弟子たちはガリラヤに戻りました。どうしてならばですね、そここそあの弟子たちのふるさとであります。でまたシリアスの宣教の出発点でもあったわけです。ガリラヤですね。でもですね、ガリラヤに戻ったこの弟子たちなんですが、本当に途方に暮れていたと思います。本当にですね、網を捨てて従った漁師のペテロたち、本当に頼りにしてきたその主イエスがですね、今はいないわけです。で仲間だった一人も主イエスを裏切って、もうこの世にはないんです。自分たちはですね、本当に主イエスを見捨てて逃げてしまいました。本当にあの 主イエスの十字架にとらわれていく、裁判にかけられそうになる、その時にもうすでに逃げてしまった、見捨ててしまいました。何かこう後ろめたい、そして虚しい、そのような思いの中でですね、主イエスの言葉が繰り返し思い起こされてきたに違いません。主イエスはこんなこともおっしゃってたな、あんなこともされたなですね。徴税人、本当に人から嫌われてる徴税人の友達となってくれた、傷ついて苦しむ人たちに寄り添ってくださった、いろんな場面が思い出されたことでしょう。このガリラヤに戻った弟子たちはですね、この山に登りました。本当にですね、旧約聖書の時からもそうですが、山というのはですね、聖なるところ、神様に出会う場所でありました。祈るためでもありました。あるいはですね、そうしなさいという神様の啓示を受けたのかもしれませんが、26章の16節から17節です。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいたと、そのようにですね記されています。11人の弟子たちはですね、ガリラヤに行きまして、イエスが指示して置かれた山に登りました。でその山で彼らはですね、神秘体験をしました。復活のイエスにですね出会ったんですね。しかし疑う者もいたわけです。このルカによる福音書で、この復活の場面ですけどもですね、その何回かお話してきましたけども、その主イエスに出会った弟子たちはですね、亡霊を見ていると思ったとありました。あるいはあのエマオへの道ですですね、カフェルナウムからですね、この西の海の方に向かって歩いていく、あのエマオへの行くあの道で、弟子たちも最初は一緒に歩いてる人がイエスだとは分からなかったわけですね。でまた山に登ったこの弟子たちもですね、このイエスに出会ったですね時ですね、半信半疑だったわけです。復活ということはですね、それほどに信ずることが本当に難しい出来事ではないかと思いますですね。しかしこの記事はですね、私たちに希望を与えてくれてると思うんですよ。どうしてならば、私たちも確固たる信仰をですね持ってるわけじゃないんです。危ういものがありますよね。苦しみが続きますとね、本当に神様がおられるのかと疑ったりしますよ。教会を支えるためにですね、献金をこのもう少し上げて増やしてくださいなどという問題が起きてくる。そうすると、そこまでして信仰を続けたいとは思わないというような人も出てくるんですよ、教会っていうところはですね。もう目いっぱいよねというような言葉を言われたりして、本当につらいですよね。多くの人が洗礼を受けるんですが、教会生活を続けてその信仰を保ち続ける人はですね、本当に少ないのが現実じゃないでしょうか。いつの間にかいなくなってしまうというのは現実ですよね。だから私たちはね、本当に信仰とこの疑い、懐疑ですよね、の中を揺れ動いている存在じゃないでしょうか。しかしそうしたですね、不信仰の私たちにもですね、 主イエスキリストの方からですね、近寄ってきてくださるんです。弟子たちにもそうされました。皆さん、今日の聖書の箇所の、マタイ28章の18節から19節です。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっていると。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると失礼と言われましたですね。全ての民を私の弟子にしなさいという大宣教命令であります。主イエスをですね、裏切った弟子たち、今復活のイエスに会っているのにですね、それを信じきることができない弟子たちにですね、近寄って来られて、この宣教の使命が与えられております。全ての民を私の弟子にせよ、これが弟子たちに与えられた使命でしたその使命の具体的な内容が次に語られているんですね。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。バプテスマを授けるですね。このギリシャ語の言語ですけども、いつも申し上げますが、このバプテゾーという言葉ですね、この水に浸すという沈めるという意味もあるわけですね。洗礼式をするときに、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける、アーメンとですね、言いますが、父と子と聖霊の交わりの中で、彼らをですね、沈めなさいと命令されているんですね。ここにですね、洗礼の原型があると思うんです。私たちは何のために洗礼を受けるのでしょうか。おとといの金曜日、家庭集会をいたしました。この家庭集会でですね、本当に、白昼いたしまして、いろいろと質問をいただいたりして、皆さんと語り合う時がありまして、本当に嬉しかったんですが、その、洗礼とはどういう意味ですかというですね、真摯な質問をいただいて、熱く語ることができました。それはですね、その時はなかなかお話ができなかったんですけども、父と子と聖霊のこの交わりの中に私たちが入れられるということなんですよね。本当に不信仰な弱い私たちはですね、本当に一人ではこの信仰を維持していくことはできないんですよ。だからこの信仰者としての交わりの中に入れていただくですね、すなわちつまり教会の中で私たちは育てられていくわけですよ。父なる神様と子なる主イエスキリスト、そして聖霊、その三位一体の神の教えを聞く、でその中で私たちは育てられていくんです。毎週の説教、あるいは聖典祈祷会、家庭集会もそうですし、婦人会とか少年会なんかもね、本当に皆さん一生懸命に、聖書に、聞いて来てくださるんでね、本当に感謝なんですが、そういう学びを通してこの主イエスがどのようなことを教えてくださったのか、それを学ぶ時です。で、主イエスキリストが私たちにいろんな戒めも教えてくれました。愛し合いなさい、その互いに愛し合いなさい、父母を敬いなさいですね、そういうことが語られます。教えられていくんです。それは信仰者としての交わりですよ。父と子と聖霊の交わり、 その中に生きるためなんですよ。マタイによる福音書18章の20章でとてもいい言葉、大好きな言葉がありますが、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであると記されています。本当にそこから教会が生まれてきてるんですよね。復活のイエスはですね、弟子たちに宣教のこの使命を与えられまして、最後に言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。あなた方と共にいるインマヌエルです。主イエスはですねインマヌエルとしていつまでも共にいると約束されて、その約束として聖霊が与えられて私たちを導いてくださる。主イエスは共にいてくださる。それを具体的に言い表したのが、2人または3人が私の名によって集まるところには私がもうその中にいるということ、かってですね、本当に役員の皆さんと仲間で一緒に、新しい教会を立ち上げた時がありました。その時に本当に熱心な、信徒の方も、残念ながらもご高齢でしたので天に召されてますが、2人また3人が私の名によって集まるところに私もその中にいる、だから大丈夫なんだと、少人数でもいいから教会を作りましょうと言ってくれた時、この言葉はね、忘れられません。本当にその通りだと思いますよ。私たちがね、手術礼拝を捧げるときに主イエスはそこにいてくださるんです。私たちが聖剣祈祷会や何かで祈るときです、そこにもいてくださる。主イエスも共に祈ってくださるんです。私たちがですね、来週の聖餐式では、聖霊降臨節では聖餐式を行おうと思ってますが、そのパンとブドウ酒をいただくときですね、主イエスが受けられた痛みが私たちの痛みになっていくんです。主イエスはこの宣教の言葉を通して、また聖餐式を通してですね、この臨在されると聖書を教えてくれてるんですね。しかし現実の私たちはその臨在、本当に神様がいるのかと感じることがなかなかできないんですよ。私たちは説教を聞きながらですね、今も御言葉に聞いてますが、その集中することができない。聖餐式のパンとブドウ酒をいただいてもですね、その本当の特別の感動を覚えるわけでもないんです。何かが私たちに足りないんじゃないかっていつも私思ってるんです。それは何かといったら、やっぱりね、行いがあると思う。信仰と行いという言葉が大好きな言葉ですがね、本当に私がね、本当に学生の時に、前もお話したかも分かりませんが、ユダヤ戦記ですね、本ユダヤ戦記をですね、この、翻訳してくださったですね、新見博という先生がいらっしゃいました。私が大学の確か1年生か2年生だったと思いますが、ウエセレーホールというホールの宗教センターの主催のですね、勉強会に、夏休み行きまして、その時に新見博先生にお会いしました。素晴らしい穏やかな立派な先生でした。ですね、私も先生のそのですね、講義をですね、聞いて、本当にですね、感銘いたしましたですね。このですね、本当に忘れることができないです。やっぱりね、行いと真実をもって愛し合おうというね、ヨハネの手紙 に記された言葉をですね引いて講義をしてくださいましてね、それはもう生涯忘れませんですね。行いと真実をもって兄弟たち、行いと真実をもって愛し合うではないかということですね。やっぱり行いなんですよ。どうしても行いが足りない。本当にですね、この行いと言いますと、市川猿之助さんの事件が、報じられました。本当に悲しい事件だと思います。この猿之助さんとですね、本当に仲の良かった人で、思い出すんですけども、あのゆずというあのフォークグループですね、フォークソングゆずさんの北川友人さんというね、ですね、とても仲良かったみたいですね。でゆずのこの歌が浮かんできたんですが、本当に北川さんはあの難民問題に関心を持たれてたと思うんですね。ですからあの国連難民 の, あの米務次官事務所と、まあ、共同であのワンダフルワールドプロジェクトという運動をですね展開していたんですね。で音楽活動を通して与えられたこの収益金でですね、この水の資源の危機に悩むこのアフリカの大地にですね、この木を植えるというようなプロジェクトをしたわけですね。でこのプロジェクトのためにそのワンダフルワールドという曲を書いてですね、この詩がまたねこういう詩なんですね。機関銃を抱きしめて眠る子供が荒れ果てた大地で夢を見る頃、まばゆい朝の光に包まれた少女は優しい母の声で目を覚ます。中抜けてですね生まれたその習慣、瞬間から矛盾を抱えていくのなら、神は何のためにこの世界に全ての命を与えたんだろうという詩が出てるんですね。この内戦が続きますアフリカでは、子どもたちがですねこの誘拐されてしまう、そして兵士としてさせられてしまう、そして殺し屋の最前線に送られてしまう。一方ですね、日本の子どもたちは本当に平和で、ある意味では平和で満ち足りたこの今朝を迎えている、朝のパンをいただくことができる、この不条理がなぜかと、神よあなたは何をしているのかという歌ですよね。本当にね、あの神様は何のためにこの世界に全ての命を与えたんだろうかと矛盾を考えるですね。この悪や悲惨が放置されて、差別も放置されて、この誰も関心を持たない、そのことに対する怒りが感じられますよね。本当にそうですよ。この怒りどこへ持ってったらいいのって、なんでこんな貧富の差があるの、フィリピンに行ったって本当に大変ですよ。もう忘れることができないのはストリートチルドレンがあの桟橋のところでワンコインワンコインと海の中に潜って投げられるワンコインを拾って生活をしている。本当にね、こんなんでいいのかと思いました。さてまた横道それましたけども、このですねゆずの北川さんが実際に難民キャンプを訪れた後にですねまた作った歌がこの遥かという歌があります。歌詞はね、夕焼けに染まって風に吹かれて立ち止まる、同じ地球のどこかでこの空を君も見ている、微笑む瞳、どこに涙が、どうして何故に涙があふれるの、言葉にできぬ悲しみ、それでも僕らは生きていく、帰る場所はどこ、 君はどこに帰っていくの？あの日教えてくれた歌、そっと口ずさんでみる。地平線の向こう側、美しい光はまた輝き続ける。旅人は歩き出すだろう。遥かな大地をと。この自分のね、ご自身の知識とか、あるいは観念でしょうかね、感情、そういったもので生まれたこのワンダフルワールドというこの荒々しい歌、その怒りをも含んだ歌がですね、この難民キャンプの人たちの小さなこのですね、その女の子がその教えてくれたというですね、その歌に誘われて共にいるよという歌に変わっていったんですね。何もしない人々を非難するんじゃなくって、自分が共にいるそういう存在なんだ、インマヌエルになりたいという願いに変わっていってんですね。本当に優しさがあると思います。帰る場所はどこ、それでも僕らは生きていくんだ。帰る場所はどこにいる、どこなの、君はどこに帰っていくの、とあの日教えてくれた歌、そっと口ずさんでみる。地平線の向こう側、美しい光はまた輝き続ける。旅人は歩き出すだろう、遥かな大地よと。本当にですね、希望を持ってその未来を見つめてるこの詩ですね、まあ、とてもね心惹かれるなと思うんです。自分もその共にいるよと、インマヌエルだとね、僕らは生きていくね、インマヌエルになりたいという願いに変わってる、こういうね優しさがありますね、北川さんの歌にはね。私信仰もねこれと同じだと思うんです。頭で理解した知識とかの理性で納得した信仰とか、まあそういったものはいわゆる教養だと思うんですよ。教養としての信仰だと思う。だから私も神学を卒業しましたけども、神学をですね、やはりこの世のための神学でなければならないと私は思うんです。教会もそうだと思う、世のための教会だと思うですね、世のための信仰だと私は思ってます。だから信仰を持って神学を学んで、御言葉を学んで、それをですねやはり生かしていかなきゃいけないんだと思うんですよ。聞くだけではじゃなくてね、生かしていかなきゃいけないと思う。私たちは信仰のですね行いをするために踏み出していく必要があると思うんです。北川さんはですねこのアフリカに行きまして何かに出会ったと思うんですよ。そこでだから自分たちもね、やっぱりインマヌエルの神さん出会ったのかもわからない、だからこういう歌ができたと思うんですよ。弟子たちはですね山に登りまして主イエスに出会いました。そして力を得て再びエルサレムに戻っていきました。本当にイエスは共にいてくださるのか、その御臨在を感じることができないと愚痴をこぼすのをやめてですね、主イエスは私のインマヌエル、共にいる神になってくださったから、今度は私たちが他の人のインマヌエルになろうと決意してですね、実行していくときにですね、状況は変わっていったわけですよ。ね、やがて教会が出ていく、できていくんです。で聖霊降臨に聖霊が与えられて教会が世界に できていきましたですね、状況が変わっていきました。 そのことをマタイはあなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと言ってるわけですね。シエスの戒めを守るとは行うことだと思います。三浦彩子さんが書きました塩刈り峠、まあね、ドラマチックな本当に魂を揺さぶられる塩刈り峠、本当にむさぼり読んだことを思い出します。主人公の鉄道員ですね、長野信夫さんという、まあ、方ですね、小説の中ではね。洗礼を受けました後、あのヨハネ福音書15章12節ですね、互いに愛し合いなさいという言葉を生涯守ってみようと決意するわけです。そのことによって彼の人生はですね、変わっていきました。私たちも一つの実験としてシエスから与えられた戒めの一つを守ってみればいいんじゃないかと思うんです。何時の父母を敬え、隣人を愛せ、それをね、本当に実行できるか。今、先週は母の日、そして6月には父の日がありますが、どれだけ日本の人たちがそれを意識しているでしょうかと思いますと、まだまだだと思います。シエスは言われました。7回どころか奈良の70倍まで許しなさい。ね、子供に怒ることがあってもですね、そのついついそんなことしちゃダメ、また怖い顔になっちゃう。でもね、そのことにですね、顔に出さないでにっこりと笑ってみたりね、あるいはね、自分をね排除したいがためににらみつけるようなね、そんなことをする人だっているわけですよ。自分を無視する、排斥したいがためにそんなことをやる、そういう人のためにも祈ってみるんですよ。会社や学校で嫌なことが言われるね、本当に会社の上司からお前そんなことでどうするんだと怒鳴りつけられる、そんなこともあるわけですよ。そうね、1年間で、ね、人に怒ることをやめようと決意して実行した時ですね、私たちは大きく変わっていくんじゃないんでしょうか。実際に実行したしておられる方々、私は見てきましたけど、本当にね、やっぱりそこなんですよ。一つのことに決心して、そしてそれをやり遂げていこうという時、その時ね、私たちのこの置かれた状況は変わっていくんだなというね、ことをつくづく思うんですね。今日はですね、マラキ書ですねのを読んでいただきましたけども、マラキ書3章10節ですね、10分の1献金のところですよ。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなたに注ぐかどうかを試してみようと言ってるんですね。10分の1をことごとく蔵から携えてきて、私の家の食物とせよと、こうして私を試してみなさいというくだりがありますがね、そこなんです。マラキは収入10分の1を捧げようと、それはあなたにとって身を切るような痛みを覚える献金になるだろうと言ってんです。その時あなたは私を知ると言うんですよ。このパラパラパラというのはお賽銭的なね、ポケットからちょっと出して献金の時に捧げる、そのようなですね、まあ入場料的なねゲームをするような、そんなの払うようなものじゃ、私たちはですね、本当にそれは生きないんですよ。 やっぱりね、教会を支えていきたい。で、神様の技のために、神様のご栄光を表すために、喜んでそれに見合ったものを捧げていくんです。ですね。そこにですね、変わっていくんですよ。仮に私たちの礼拝に喜びがないならば、それは私たちが傍観者にとどまっているんですよ。そこに喜びを見出すように努力していくわけです、自分たちが。誰かがやればいいとか、こんな考えになってしまうからなんですよ。じゃなくて、自分が喜びを見出すような礼拝を作っていこうと、教会を作っていこうと、人のせいにするんじゃなくて、自分に矢印を向けていくんです。自分がもっともっとまだまだ足りないんだ、もっともっと捧げていこう、時間もタラントももっともっと捧げて教会を良くしていこうですね。そうしないと、どんどんどんどんその信仰は疲弊していって、さらに自分の生活も良くなっていかないんですよ。牧師というのはですね、私は傍観者にはなり得ないと私は思ってます。牧師がいないと礼拝ができないですよ。そうでしょう、御言葉がないわけですから。皆さんもそうですよ。皆さんがいないと礼拝は成り立たないんですよ。このコロナの時にね、本当に街道で一人で御言葉を語っている時、なんという虚しさを感じましたよ。礼拝にはならないんですよ、ね、だからやはり私たちはあるべきこととしてここにいるんですよ。だから一生懸命に、ね、御言葉を語ります。また皆さんも御言葉を聞いてくださいます。感謝ですよ。そして全てを神様に捧げて生きていくんですよ。しかしね、またね、今日ここにいない人もいるんです。来ることができない人、病気の人もいる、歩けない人もいるわけですよ。礼拝が終わったらね、そういう方たちをお尋ねして、まあ、今なかなかお尋ねもできないから、電話をしたりとか、手法を送ったりとかですね、そういうことをやろうという決意したときにですね、第三者じゃなくって、主体的なものになっていくんです。それが皆さんに与えられた使命なんですよ。そして使命を生きるときにですね、私たちに本当の喜びと平安が与えられてくる。私たちの周りの人たちも変えられていくんですよ。最後にですね、今日の与えられた、マタイの、28章の19節を読んでですね、読みましょう。マタイによる福音書28章19節。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この御言葉にですね、お答えすべく、使命に生きてまいりたい。そのように願うものであります。祈りましょう。神様、復活節の最後の手術、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。まさに主イエスキリストから私たちに委ねられた大宣教命令、使命に生きることができますよ。どうか神様、私たちに信仰の力を与えてください。皆さんの上に豊かな祝福がありますよう、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。